今回は CTA 上級編無料オファー作成について、こちらのパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。では見ていきましょう。まず本パートのゴールをお伝えします。はい。見込み客を集めるための無料オファーを作成していくということになります。ここに向けて今回は作業を行っていきますよというゴール設定はよろしいでしょうか。その上でなぜ今回のパートを行うのかということをお伝えしていきますね。理由として、まず一つ目、見込み客リスト。これはメルマガ読者というふうに言い換えてもいいんですが、これを集めるためですね。見込み客獲得ということは、本当にスモールビジネス、オンラインマーケティング、オンライン集客について欠かせない要素になってきます。ここでやっぱり商売の差って分かれてしまいますので、この見込み客を集めるためという重要な理由があります。そして自社の商品サービスに興味のある人だけを集めて売り込まずに売る仕組みを作るためということですね。ちゃんとこの仕組みが作れてる人っていうのは、まあ集客には困りません。で、いいては商売には困らないわけですよね。自分の商品サービス業界に興味のある人だけを集めていくというために、この今回のパートの作業っていうのは行っていきますよということですね。この確認はよろしいでしょうか。で、その上でどうやって進めていくのかっていう話ですね。まずは大枠の概要、その次詳細って話をしていきます。まず概要ですね。今回はシンプルで無料オファーを作成するということ、これが今回の作業の概要になります。で、続いて詳細ですね。詳細何やるかというと、無料オファーを作成するんですけども、その中身として、チェックリストの作り方。この実はですね、チェックリストっていうのは万能な無料オファー、無料プレゼントなんですよね。で、見込み客リストを集めていくために有効なメディアになってきます。はい、チェックリストの作り方ですね。そして、Google ドキュメントテンプレートの使い方。で、もうこの辺テンプレートがこう出てくるんですけども、いろんなメディア、フォーマットで作れた方がいいと思いますので、こういったテンプレートの使い方、ということをお伝えしていきます。あと、表紙画像テンプレートということで、チェックリストを作ってその中身は作れるんですけど、やっぱり見せ方としてね、表紙画像は整ってあった方が、実際に表紙画像が見えた方がいいと思いますので、この表紙画像テンプレートってものをご用意しています。それも使い方ってものをお伝えしていきます。で、その他、無料オファーに関する作業を行っていきます。はい。このリストを集めて、育成をしていって商品を売るっていうのが非常に重要なポイントですので、しっかり取り組んでください。はい、で、今回の流れですね、無料オファーの作成でどういうなところの作業をしていくのかと言いますと、ブログ記事とかウェブ広告とか SNS ってこうやってね、露出メディアがあると思うんですけども、そこからこういうふうにね、アクセスが流れてくるわけですよ。で、そこに待ち構えているのが今回作る無料オファーなんですね。で、その無料オファーを登録した人がこうやって見込み客リスト、メルマガ読者になる、こういうような流れ、これがね、オンラインマーケティングの流れなんですけども、ここを今回ね、作っていくっていう非常に重要な作業ですので、集中して取り組んでください。このテンプレートを使えば、見込み客を集めるための無料オファーが作れるようになります。こんにちは。スモールビジネス特化の学び屋、この部屋です。今回は、無料オファー CTA テンプレートをより活用できるように、テンプレートの使い方ということで解説していきます。このテンプレートを使っていただくことで、見込み客を集めるための無料オファー、無料プレゼント、こちらが用意できるようになります。そしてメールマガジンの読者、一般にはリストと言われているものなんですけども、それが集められるようになります。そしてブログとか SNS での情報発信が集客にきちんとつながるようになります。今回のテンプレートをしっかり使っていただくことで、今言ったようなことができるようになります。無料オファーを作るときに大切な考え方があります。それは何かと言いますと、登録者ですよね。無料オファーを登録してくれた人に、しっかり問題点に気づいてもらって、その後に商品サービスを購入してもらうと、こういう流れを作ることが大切になってきます。もちろん満足してもらうっていうのは当たり前、前提なんですけども、その満足の先に、商品サービスにつながる仕掛け、これが必要になってくるというわけなんですね。で、それを実現するために最適な無料オファーがチェックリストと呼ばれるものなんです。チェックリスト、聞いたことありますよね。あのチェックリストです。で、なんでこのチェックリストがいいかっていうと、大きく理由は3つあります。1つ目は、現状を正しく分析できるという理由です。正しく自分の現状を分析できれば、それをね、手に取った見込み客、お客さんというのは、自分の現状が認識できる、イコール課題が明確になるんですね。課題が明確になると解決策を探しに行きます。
で、その解決策のところにあなたの提供する商品サービスがあれば買ってもらいやすくなります。極めて自然な動線を作ることができるんですね。これが理由の一つ目です。課題が明確になると。そうですね。現状が明確になるということですね。はい。で、二つ目が、これが保存性があるという理由です。チェックリストっていうのは、一回見て終わりじゃないですよね。都度何かを実践するときに、何かを勉強するときに、チェックしなきゃいけないですよね。チェックリストなんで。見なきゃいけないと。これが保存性なんです。例えば、マーケティング改善チェックリストみたいなものをお配りしたら、例えば広告を打つときにとか、企画を考えるときに、都度そのチェックリストをチェックしなきゃいけないですよね。これが何回も使う頻度が高くなったりだとか、まあ、保存性があるっていう特徴なんですけど、これがチェックリストってのは持ってます。なので二つ目の理由としては保存性が高いと。そして三つ目が、実はチェックリスト以外の使い方ができるということなんですね。例えば、さっきのマーケティング関連で言うと、ウェブマーケティングとか、ウェブでの反則アイディア、50選みたいな風に見せることができるんですね。まあ、チェックリストではなくアイディア集とかになったりします。例えばストレッチのアイディア20選とかね。例えばこういうアイディアを並べたりするっていうこともできたりして、まあ、チェックリストっていうのはこのリストになってるっていうところがミソなんですよ。なんでリストになってればいいので、例えばアイディアだったり、問題点を並べてみたりチェック項目を並べてみたりだとかっていうふうに何かをこう並べれば一つの立派なコンテンツになるんですよということなんです。これは実際にパソコン画面を通じてね解説するんですけれども、実際そういったアイディアが他にもね使えますよということなんです。以上3つがチェックリストをやるべき理由と、おすすめする理由ということになります。ではここからですね、具体的なチェックリストテンプレートの使い方、ね、あとは考え方のポイントなんかをお伝えしていきます。はい、では実際こちらのパソコン画面でテンプレートの使い方を解説していきます。チェックリストのテンプレートの前にですね、まずはこの無料オファー CTA 構成テンプレートで大枠を整理してから、テンプレートのチェックリストテンプレートの使い方を解説していきます。まずはこの無料オファー CTA 構成テンプレートというものを使って、ご自身のビジネスモデルというか、無料オファーはそもそもどういう切り口で攻めていくのかみたいなところを考えていきます。はい、まずこのシートを開いていただくとですね、無料オファーのタイトルってところがありますんで、どういうタイトルにしようかなということでタイトルを決めてください。まあ、ターゲットに、ほにゃららというターゲットに向けたこういうチェックリストですよ、こういう無料オファーですよっていうものを決めていくということですね。はい、無料オファーで、無料オファーのタイトルがいきなりこう浮かばない方は、この下のワークをやっていくと最終的に浮かぶようにはなっていますので、最終的に決めていただいても OK です。はい、でチェックリストのタイプということで、私たちがね普段お伝えしているチェックリストのタイプっていうのは大きく5つに分かれています。5つというのは、手順、改善策、ルール、アイデア、問題点っていうものですね。まあ、手順っていうものは、まあ、例えばですね、何かの手続きをすると、まあ、例えば、なんだろうな、開業をしたい人のための開業準備手順とかね、パン教室を開きたい人のための全手順、10ステップとか、7ステップとか、そういうような手順を並べるということですね。はい。で、改善策っていうものは、例えば、ウェブ集客診断チェックリストとかね、今のウェブ集客をより改善するために、何かこう、改善策を並べてあげるとか、いうものとかね。はい。あとは、腰痛改善チェックリストとかっていうふうにやると、腰痛に改善する、なんだろうな、習慣とかね、運動のやり方とか、ね、ストレッチのやり方とか、こういうようなものを改善策として並べてあげると。で、ルール、決まりですね。まあ、これもまあ、似てるところはね、あるんですけれども、まあ、ルールですね。例えば、マーケティングのゴールデンルール、30とか、30とかね、数字をつけてあげて、それを並べてあげる。はい。で、アイディアですね。飲食店反則アイディア30とかいうふうにアイディアを並べてあげる。で、問題点ですね。まあ、問題点っていうとね、まあ、チェックリストっぽいんですけども、こういうことに当てはまってると危険ですよっていうね、まあ、虫歯のチェックリストとか、そういうものをつけてあげて、問題点を並べてあげる。まあ、今、ざっとね、例なんかを交えて言いましたが、まあ、チェックリストとは言っても、まあ、こういう切り口があるんですよとだけ覚えていただければ結構です。ただ単にチェックリストっていうと何を変えたらいいか分かんなくなっちゃう方いると思いますけれども、それは手順という切り口、改善策という切り口、ルールを並べる、アイデアを並べる、問題点を並べてあげるっていうふうに考えていくと考えやすいですよということですね。はい。で、ターゲットのどんな悩みを解決するチェックリストかってことを考えなければいけません。 基本的にチェックリストというのは問題を解決してあげるもの、問題を特定してあげるものだったりしますので、その先には商品サービスを売るわけですよね。で、どんな悩みを持っている人を集めたいのかということを確認しておかなければいけないと。はい。例えば、ひどい腰痛に悩んでいるとか、疲れが取れないんですとか、あとは、ね、ネットから集客ができないんですとか、さっきのね、パン教室じゃないですけども、教室を開業したいんだけど、どうやったらいいのかわかりませんとか、いうことですね。はい。で、チェックリストですね。チェックリストは、これ、使用することでどうなれるのかってことなんですけども、使用した後にどういうことが、いいことがあるのか、これベネフィットと呼ばれるものなんですが、このベネフィットも整理しておく必要があります。なんでかというと、一番下にね、これリード獲得ページのヘッドラインってところが、一応考えておいてくださいねってものがあるんですが、ベネフィットが明確だと、ヘッドラインが考えやすいですよね。これこれこうなるための、これを手に入れるためのチェックリストっていうふうに言えるので、なんでまあ、ランディングページというかね、このリード獲得ページのヘッドラインにも考えられますよということで、このベネフィットを考えておいてくださいと。いうことです。使用されるすることでどうなれるのか。はい。で、チェックリストの見出し決定ということで、いきなりは考えにくいので、目次みたいなものを5つ設定をします。で、まあ、親見出しみたいな感じで、この1、2、3、4、5って書いたら、この1の中でさらに1、2、3っていう感じで、こう、子供を作っていく。ね、階層状にしてあげると分かりやすいですね。まずは 大元の5つを決めると。で、動線上のチェックポイントということで、これはまあマーケティングのね、動線設計っていうのを私たちはよく言ってますけども、動線上で一応このチェックリストの役割を考えておくと、満足する内容か、これは有料級のものなのかっていうのをしっかり考えます。無料オファーだからといって、無料のものを上げていると驚きがなくて、次の商品につながらないので、ちゃんと有料級の内容か、そして満足するのかっていう確認。そして不足感は何かっていうのも同時に考えておきます。もちろん無料だけではね、解決できませんよね、お客さんの悩みとかって。まあ一部は解決できたとしても、根本的な解決にはならなかったりします。なのでそこに対してうまくね、不足感を感じてもらって、次の商品サービスに来てもらうということが必要なので、この2つ考えておくだけでも、だいぶマーケティングの打ち手が変わります。はい、ここも考えておくと。で、いよいよチェックリストの決定ということで、1,2,3,4,5 と、さっき親テーマ、大元を決めましたから、この中でさらに細分化していく。そうするとチェックリストって作りやすくなるんで、まあ原稿みたいな感じですね。ここで原稿を作ってからチェックリストテンプレートを使っていくという感じ。で、あと特典とかね、フォローがある方はそちらのアイデアも書いておくと後で楽ですね。例えばチェックリストというこの無料オファーに加えて特典として動画も上げますよとか、あとはフォローの中でこのメールサポートやっていきますよとか、フォローメールを送りますよ。なんていうのがあったりするといいので、無料プレゼント、無料オファー、プラス、こういったことを考えておくと、より強いオファーになるので、登録者も増えて、見込み客が集まっていくということになります。はい。チェックリストのテンプレートをね、実際使う前に、この構成テンプレートで、どういう全体像、どういう中身を作っていくのかっていうのをしっかり準備してから、臨んでください。はい。これが、無料オファー、CTA 構成テンプレートの使い方になります。では続いて、チェックリストテンプレートそのもののね、使い方を解説していきます。で、使い方は簡単で、このファイルを開いていただきましたら、基本的にこのテキストをまずは変えていただくだけで結構です。まずは作っちゃいましょう。テキストを入れ替えて内容を作ってしまう。で、デザインとか微調整は後からね、いくらでも変えていくことができるんで、まずはこういったテンプレート、シンプルなもので作ってみてください。はい。文字だけ変えればいいように作ってありますので。で、先ほどの構成テンプレートの方で大枠は作って考えていただいていると思いますので、そこで考えた無料オファーのタイトルですね。で、ターゲットへ何々して何々する方法をチェックリストというふうに作ると。まあ、チェックリストを、例えばアイディア集とかでもいいし、レシピ集とかでもいいし、まあ、ここは変えていただいてもいいんですけども、まあ、チェックリストと分かりやすくしてあります。はい。まあ、ターゲットですよね。悩みを抱えている人が、まあ、ベネフィットというか、何か利益になるようなことを書いてあげるということです。例えば、まあ、最近疲れていてとか、帰宅して何もやる気が起きないとか、疲れが取れませんという人に向けて、おすすめのストレッチ、ね。10分でできるストレッチとかね、ストレッチ、アイディア10選とか、寝る前にこの10個をやってくださいみたいな、いうような無料オファーでもいいでしょうし、例えばね、教室開業、例えばパン教室を開業したい人に向けてっていうターゲットで、例えばね、そうですね、周りの家族とかそういった形に納得してもらってしっかり稼いで教室を運営する方法のチェックリストですとか、あとはパン教室を開業するにあたってやるべきこと準備リストですとか、いうふうな まあ、タイトル、今パッとね、思いつきで言いましたけれども、まあ、そういうふうなチェックリストっていうのを作ってあげると。先ほども申し上げた通り、チェックリストって別に普通のチェックリストだけじゃなくても、アイディア集とか手順を並べるとか、いろんなやり方がありますんで、まあ、それでタイトルをつけてあげると。私たちで言えば、まあ、ウェブ集客、ネットからの集客ができないとお悩みのスモールビジネスの方へと、ね、スモールネット集客を遠回りせず実践できるための、50のチェックリストとか、50の手順書とか、いうふうに、例えばやってあげる。ということでできますよね。はい。何かここに当てはめてみてください。で、そうしましたら、パート1、パート2って進んでいきますね。ここは、大見出しを入れてあげてください。ここのパート1のこのテキストのところに、大見出し。はい。そうですね。まあ、さっきのストレッチ集で言えば、例えば、首のストレッチ、パート1。で、パート2は、肩とかね、背中とか、いうふうにやっていくと。さっきのパン教室の開業で言えば、例えば、まずお金のこと、ね。で、パート2で、集客のこと、マーケティングのこととか、パート3で、なんかオペレーション、教室運営のために知っておきたいこととか、いう感じで分けていくと。ウェブ集客で言えば、例えばパート1ブログについてとか、パート2がメルマガについて、パート3が広告についてとか、ランディングページについてとかっていうふうに進んでいくんですね。なんとなくこう、イメージ湧きましたかね。はい、そしたら、ここに入力をしてあげて、で、見出しですね。例えば、ブログについてだったら、ここがキーワード選定とかってなりますよね。キーワード選定。で、キーワード選定でのチェックリストをこう、チェック項目、重要な項目を書いていく。はい。さっきのパン教室のお金のことだったら、最後に開業資金みたいな感じでさらに細分化できると思いますので、開業資金についてこうやってなんか書いていくということですね。で、チェックリストって、ここに URL とかを貼ってですね、URL でリンクを飛ばしたりすることもできますんで、まあ、参照のリンクとか、飛ばしたいものがあれば、ここにリンクを配置したりすることもできます。はい。まあ、こういうふうに使っていってください。ここはまあデザインのものなので、さっきの構成テンプレートありきで作っていくものになっていきます。はい。まあ、なんでこういったね、まあ、ワードファイルを使って簡単に無料オファーっていうのは作れますんで、ぜひ真似して、テンプレートを活用して用意してみてください。はい。ということで、以上がテンプレートの使い方になります。まずは、そのまんま、型を使って当てはめてみて、とりあえず作っちゃってください。で、作ってからいくらでも改善をしていけるので、まずは真似て作る。手張りの手で徹底してやってみてください。このテンプレートがあなたの商売繁盛のお役に立てれば幸いです。ぜひご活用ください。最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは今回は無料オファーテンプレートの Google ドキュメントバージョンの編集方法を解説します。まあ、内容はこんな感じになっていまして、まあ、ここが目次ですね。で、そこから見出し、で、テキストがあるといった形になります。まあ、テキストはですね、箇条書きのものと普通の、箇条書きでない普通のテキストですね。はい。で、入力すると内容を入力してもらうといった形になります。でですね、ここ、ちょっとコピーしますね。ファイルからコピーを作成ですね。はい。で、編集方法は普通にここ、見出しを、まあ、タイピングして入力してもらう。で、箇条書きの部分を使うのであれば、箇条書きの部分をタイピングして埋めてもらうですね。まあ、普通のものでも全然いいです。はい。まあ、見出し内容を見出し内容にするという形になります。この見出しをですね、内容ごとにどんどん追加していくっていう形になりますね。これはこの見出しから、まあ、ここワンブロックだと思っていただいて、これコピーして、下に、はい、このように配置することができます。これは内容に合わせて行ってください。あと注意点としまして、内容を追加しましたら、ここですね、目次を更新してください。ちょっと今、同じものがこう出てるので分かりにくいんですけど、はい、見出しを追加したらですね、このように更新しないと目次に反映がされません。はい。といった感じでですね、編集をしていただければなと思います。あと、ま、画像とか使ったりですね。画像は、まあ、こちらからですね、パソコンから配置もできますが、ドラッグ&ドロップで配置もできますので、そのようにしてください。はい。まあ、基本的にはですね、ここを埋めていくっていう感じになるんですけど、例えばこの見出しの色を変更したいという場合はですね、この、はい。ダブルクリックすると、この全体が、見出し、 の部分全体が選択されて、これですね、背景色ですね。ここでいろいろ変更できます。まあ、あとはこのカラーコードで指定ができますので、それで変更してください。あと線ですね。この枠線いらない目は0でいいです。はい。そうするとこういう感じになります。はい。ここはそのご自身のその色ですね。商売の色に合わせて変更してください。はい。まあ、ここら辺は分かっていればですね、作れますので、こういう一枚物というか、その無料派のチェックリストですね。はい。まあ、チェックリストでなくても、こういう見出し文章みたいにして、レポート形式で、まあ、提供してもいいわけですね。はい。で、あと、PDF に書き出すにはファイルですね。はい。そこから、ダウンロード。で、PDF ドキュメントですね。これで、PDF 出力ができますので、はい。まあ、完成したらですね、PDF にしてください。はい、まあ、これから中身になるといった形になります。まあ、以上が Google ドキュメントバージョンの、無料派のテンプレートの編集方法になります。はい。それでは今回はこの、オープンオフィスのチェックリストテンプレートの作成法、まあ、編集方法を解説します。まあ、こちらが無料派の、まあ、データになるわけなんですけど、まずこの、ちょっとですね、私 Mac で開いているため、まあ、このようにちょっと明朝になっているんですけど、これ実はユーゴシックというフォントを使っています。結構ですね、この、まあ、Windows の方向けにオープンオフィスですね、こう提供しているので、まあ、Windows の方はこのユーゴシック入っていると思いますので、はい。そのように、してみてください。もしそれでも、Windows の方でも同じような現象になっていましたら、なんかこう、ゴシック体のフォントですね、選択していただければと思います。はい。といった感じですね。はい。で、まあ、Mac の方であれば、Pages という文章作成ソフトがあるので、それを使うと思うんで、このオープンオフィスを使っている理由なんですけど、Windows の方でですね、Word を持ってない方っていうものが、まあ、いると思うので、こういうオープンオフィスを使ってやってるというわけですね。はい。なので、Windows の方でですね、Word を持っているのであれば、それを使ってですね、やっていただければなと思います。あとは、Google ドキュメントがありますので、そちらでもいいかなと思います。一応、手段の一つですね。はい。で、Mac の方はページ図がありますので、それを使うといった形になりますね。はい。で、まあ、ちょっと編集方法を解説する前にですね、ちょっと、まあ、無料のソフトなので、操作がとっつきにくい部分があります。例えば、こう、思わぬところでこう、動いてしまったりですね。まあ、その際は、コントロール Z で戻してください。はい。で、編集方法は、まあ、シンプルなんですけど、ここにテキストを入力するっていう感じですね。はい、無料派の名前ですね。あと、ターゲットですね。まあ、どういうチェックリストなのかっていうところです。何を解決するチェックリストなのか、まあ、どういう悩みを解決するチェックリストなのかとかですね。はい。まあ、表紙はですね、正直キャンプレでも作れますので、まあ、こういうシンプルなものでなくてもいいかなと思います。まあ、あとこれ、まあ、削除してしまっても OK です。はい。こんな感じですね。はい。で、ここですね。このテキストを入力してください。これが、まあ、大カテゴリー、中カテゴリー見出し、で、具体的な内容。そういう内容ですね。これ、ダブルクリックすれば入力できますので、入力してください。まあ、ちょっとずれてしまったら、まあ、微調整が必要なんですけど、まあ、微調整はですね、まあ、このように、まあ、まあ、あと開業とかですね。はい。開業して、あとはこの、ちょっとずらすと、はい。幅が広がりますので、そうですね。まあ、できるだけこの中に収める方にした方が、デザイン的には、はい。統一感があっていいと思います。はい。これもですね、できるだけこの枠の中に収めると、ちょっと開業が必要だったら開業するっていう形でお願いします。はい。ってな感じで、ほぼですね、この、テキスト入力ですね。原稿用紙でテキスト入力をするっていう形で、 作成できますので、そのようにしてください。で、作成完了しましたら、ここですね。PDF として直接エクスポート、もしくはこのファイルからですね。はい。PDF としてエクスポートとありますので、こちらをクリックして、PDF 出力してください。はい。まあ、あと、こういう全体的なこの色ですけど、選択すると色の設定ができますので、こういう見出しも色の設定ができます。で、線もですね、この枠線の部分も色の、はい、指定ができますので、今黒になっているものを、これはカラーコードの設定が、どうしてもできないので、この中からですね、自分の商売に合う色を設定してください。はい。っていう感じですね。まあ、色の配色の変更、テキストの変更、それができれば OK です。あと、表紙はですね、キャンプで作るっていう場合は、このように選択してデリートすれば消せますので、消してしまっても OK です。はい。あと、画像とか配置したいって場合は、ドラッグ&ドロップで配置できますので、はい。その、あと、この挿入ですね。あと、画像。ファイルから、自分のパソコンから取り込むことができます。なんか図解したものとか配置してください。はい。それでは、今回のこの動画は以上になります。はい。それでは今回は、こちらの無料オファーのチェックリストですね。テンプレートの編集方法ということで、今回はこのページズですね。ページズという Mac 専用のソフトがありますので、そちらで作ったものの解説をしていきたいと思います。Mac の方ですね、このページズを使うと、かなり見栄えよく作れるんですが、それ用の、まあ、テンプレートですね。はい。まあ、結構直感的に操作ができますので、はい、非常に簡単です。まあ、この、まずは無料ファー名を入力してください。そのチェックリストのタイトルですね。で、ターゲットへ。なるべく具体的にターゲットとなる方、こういう人に見てほしいなっていう。そういった方の、まあ、特徴でしたいですね。そういうものを記載してください。こういう方へっていう感じになります。で、ほにゃらして、ほにゃらするチェックリストですね。まあ、ここと被るんですけど、まあ、どういうチェックリストになるかっていう簡単な説明ですね、を記載してください。はい。まあ、これが表紙となっています。はい。まあ、表紙はですね、まあ、キャンブレ作るっていうやり方もありますけど、まあ、こういう、まあ、四角形とかですね、そういうもの作っていただいてですね、これはまあ、線だけ色つけて、中身が塗りつぶしてないといった感じになります。はい。あとはですね、こういうとこ、余白にですね、なんかこう、写真をですね、配置するといいかなといった感じです。はい。ドラッグ&ドロップで配置ができますので、はい。まあ、こういう写真なんかを入れていただくと、ちょっと見栄えが良くなったりします。はい。まあ、もうちょっと小さくてもいいですね。はい。まあ、そんな感じです。あとはここですね。実際の中身、パート1、パート2ですね。まあ、内容に合わせて、パート3、これは増やしていってください。まあ、見出し、中見出し、具体的な内容といった感じで、こっちに大枠のカテゴリーですね。で、その見出しですね。で、その具体的な内容といった感じで記入をしていただくという形になります。はい。まあ、これはですね、レイアウトを少し変えてしまってもいいので、もしなんか文章の場合は、これを見出しにして、下にテキスト配置するっていう感じでもいいと思いますので、はい。まあ、そのようにして編集を進めてみてください。はい。で、編集が終わりましたら、必ずこのファイルからですね、書き出す、PDF として書き出せますので、PDF として書き出して、あとはその、そうですね、ファイルにしていただければと思います。はい。それでは今回のこの動画は以上になります。はい、それでは今回は無料オファーの表紙画像の作成法を解説します。まあ、こういった、デザインのベースですね、用意していますので、このテンプレートを使用をクリックしてください。はい、まあ、すると、ご自身のキャンバのアカウントにコピーされました。で、基本的に編集方法はですね、まあ、このテキスト、あとこちらタイトルですね、あと画像の配置といった、この3つになります。またこの内容に応じてですね、この配色ですね。これ変更していただくっていう形になります。まあ、ターゲットのお悩みを、こう書いていくと。で、あとはですね、このチェックリストですね、タイトルを入力。会社のロゴなんですけど、自分のパソコンからロゴをアップロードして配置してください。まあ、例えばこれがロゴだとして、こうクリックすると配置できますので、 これをですね、大きさを変更して配置するようにしてください。はい、こんな感じですね。まあ、実際はロゴを配置してください。あとこの背面に画像配置ですね、これなんですが、例えばこれも画像を用意していただいて、まあ画像はですね、ピクサベイとかそういったものを使ってください。はい、ピクサベイとかアンスプラッシュとかですね、まあ、こういうサイトから持ってきてください。使用利用可能なサイトからですね。はい、で例えばこういう画像が取得できるんですけど、まあ、これに関してはドラッグアンドドロップの方がいいですね。はい、このように配置できます。で、このテキストいらないので消します。まあ、先ほどのロゴのやつもですね、配置したら消してください。はい。で、背面に、こう、イメージ画像ですね、配置するようにしてください。まあ、例えばこういうのとかもですね。はい。あとはこういう、ホニャララの方へチェックリスト、タイトルですね。ここにもロゴを配置してください。はい。もし画像によって見えにくくなる場合はですね、はい、こういう四角形の部分に配置してください。はい。ここも画像の変更ですね。配置。で、ロゴですね。はい。といった感じでですね、まあ、これをベースに編集してみてください。あと、色の変更方法はですね、こうクリックすると、はい、ここで色の変更ができます。こんな感じで。で、カラーコードでも指定できますので、それでも変更してみてください。はい。で、あとはこの3つあるんですが、その中の1つで OK です。作成終わりましたら、ここをクリック。で、そうですね。今回は、まあ、PDF ですね。はい。PDF の画、あの、表紙として使いたいので、PDF を指定します。で、ダウンロードをクリックします。あ、ちなみにこの、ページをですね、まあ、今3個あると思うんですけど、該当のページだけに絞ってダウンロードすることができます。例えば1ページ目だけの編集した場合ですね。これ、1ページを指定したまま、完了をクリックしてください。あとはチェック外すって感じですね。はい。まあ、あとはその PDF 以外にも、その、例えばサイトに配置したい、リード獲得ページを作成するときにヘッダー画像として使いたいとか、画像として使う場合もありますので、その場合は JPEG を指定してください。はい。まあ以上が、まあ編集方法と、あとダウンロードのやり方になります。はい。それでは今回は PDF の結合について解説します。こちらですね、PDF 結合と検索すると、こういうウェブサービスが出てきます。まあ合体させるということですね。まあ、どういう時に使うのかと言いますと、例えば、これ Canva で作った表紙のデザインされた PDF。で、2ページ目以降、これ中身ですね。文章作成系のソフトで作った PDF ですね。まあ、今回の Google ドキュメントですね。これを合体させて1枚ものにするっていう形になります。まあ、表紙があって2ページ目以降の中身があるっていう。そのために、この PDF の結合ツールを使います。で、このように検索していただくと、一番上に出てきたもので結構ですね。これを選択します。で、PDF ファイルを選択ですね。で、まず1ページ目ですね。で、次に2ページ目。はい。で、これで PDF 結合をクリック。はい。で、他にも似たようなツールあるんですけど、こんな感じで、簡単に結合ができます。あとはこの結合された PDF をダウンロードしてください。はい。で、これで1枚もの PDF になります。もしですね、表紙と中身分けて作る場合は、このようにして、合体させてみてください。